2ページの「マカハンニャハラミタセキヨ」無明もなく無明の作るところもなしないし老子もなく老子の作るところもなし復讐滅道復讐滅道まあ苦しい人間生きている赤ん坊がおぎゃっとこう泣くのはせっかく快適なところからこの世に生まれ出てねあんまり荒っぽいんでおぎゃっと泣くらしい由来人間世界この世っていうのは苦しみの世界だな物心をつくに従い陸道輪廻たらい回しです一生生きてきて何が良かったかっていうとそらまあほんと成功した人もありゃ失敗した人もありゃわしみたいに破れほうけて坊主になっちまったやつもいるけれどもどっちにしたってこれね何はのことは夢のまた夢いうのが実感です。何かあったようだっていうんです。どう考えてみても今ここにこうしているよって。あるいは今ここにこうしているということさえもこれ本当は知らないんですよ。三心不可得といってな過去現在未来心不可得。何をもってかこの断獄っていうんで。そういうのがありましたがね本当に知るっていうことをね知らないということなんですよこれを知ってほしいんですねだからうん昨日昨夜の読者に無心と下脱とはどう違うんだっていうのがあります無心をこう無心っていうことで行われているわけです我々の心はね反対は無心ある心ところがこう我々のありようが無心ない心においてこう心がないからこそあらゆる一切に反応ができるんです知識をどんどん詰め込むこともできる忘れることもできるいろんなことができるそれがあるようになると滞ってしまうあると思い込むんですよねノイローゼだの心身症なんかそれですないものをあると思い込むそれによってこう悩んでいる土台最初から無理な話だから心身症になってしまうだから儲けるには岸外病院やらいいですオリとトランキライザーがありゃいいやってくる岸外は大抵治らないからまたやってくる心理カウンセラーなんてあれ高い税にパクッといけない何もならないなぜ何にもならないかっちゅうさそれはね携わる人が無心じゃないからっちゅうのがまず一つだからもう一つね心の問題は自分で治そうと思わぬ限りはこれ治らんのですまあ大体においてこう体が治るということはね薬とかいろいろいろな力があるんですけれども体の回復力元ある回復力をこう助けるということしかないんですそりゃあ心の問題だってその通りですところが市外病院行くとね治してくれべたんだってなるくらいこんなに儲かる商売はない ほんでね、正常人と違いとの区別がつかんと言います。その通りなんです。無心と言ってね、無心を知らない限りはこれいつだって違いになるんです。自分の意識は何かというとね、こうある時ポッと出るんですよ。ほっときそのままポッと消える。ただそれだけのもんです。それは脳みその構造上そうです。神経シナプスがあって、そいつがこう神経反応系で作用するだけの話。ところがほっと出る。どうしてこんな思いが出るのかっていうことはね、自分じゃ究明不可能です。因果ね、因果を知ることだけできない。それは必ず因果関係があります。こうあったからこうあるってことは必ずある。でもそれは自分一個の人間がね、考えることを表す、あるいはそれについて考えりゃそれも因果の中に関わってしまう。そうじゃないです。フラッグ因果、不満因果っていう考案があるわね。フラッグ因果っつって解いたおかげで500勝や御前に移ってって、キツネになっちまった。そいつの亡霊が現れて、なんとか救ってくれっつって、不満因果っつったら救われたって言うんですけどね。百足ある中で この公案が一番おかしいんじゃないかって言われている、いわくつきの公案ですけれども、まあその因果の中にこう行われながら因果を知らないんです。それはその無常の中にこうありながら無常を見ることができないんです。無心の実態です。如来の如来たるゆえんです。来たるごとし、あるいは如故されるごとし。荒っぽい説明ですが、みんな備わっているんですから自分で味わってくださいね。この因果を知り無常を見するね、お釈迦さんが四つの角に生老病死、四つの苦しみを見たね、無常そのものです。これの解決がね、今ありました無明薬無無明人内心無老死薬無老死人無空襲滅道であった。その生老病死四つの苦しみと、まあ苦しみの代表ですわね、知らないんです。見えない、見ないんですよ。ありますか、これ。自分にも生老病死苦もやってきます。その真っ只中にあればね、それを免れるというんです。無常にさらされながらね、無常がないんです。これが無心の極意なんです。で、物見なそうなんですよ。人間だけが取り扱って因果を押し、無常を押し、生老病死を押し、苦衆滅道を知るんです。 そんなもの平ったくやただの取り越し苦労思い込みってなもんです。病気って言うんですよ、気の病、まさに実にそれなんです。病気からね、病気を取っちまうとね、苦しみはおそらく10分の1になると思います。そういうものです。そうしてまたね、そういうこと、こういう病気が治らない人っていうのは、ね、病気楽しんでるんですよ、気の病を。俺はあっちが悪い、俺はこっちが悪い、やってる限りは病気は治らん。これ忘れることによってこう治療法がより一層働くんです。そういう言われがあります。まあ試してみなさりゃいい。バカ風邪ひかないってね、豪語してて言ってどっか行ってお風邪ひいた男もいるけどさ、バカ風邪ひかないの本当なんです。うん、頭の病気になっちまっておかしくなったやつは、それまで全く病気ばっかりしてたのもね、途端に元気になっちまって長生きされて困ってる例があちこちあります。あんたって夕方になりゃかまどもさなきゃいけねえとこ行ってな、うち中火つけて歩いちまったりする。人のことさっぱり覚えてない。見つけに平等寺っていうアンデラがあって、そこの庵主さんが私がたまに病院行くと必ず言ってたな、いやここがあり、あそこがあり、確かにもう本当に吹けば飛ぶような格好してた。それが頭おかしくなったらピンピンしちゃって、やっとこの間死んでみんな大助かりしたってとこありますが、そうなんです。まあ無心を知る知恵です。これね、もっと無心でありながらそれを知ることができないでいる、だから座禅というのがあるんです。例えばまあ自分のせがれがね、37、8にもなってよみがえないで困る、どうしたらいいかって、これは確かに私どもの檀家でもそういうことは深刻な問題だ、あちこちあります。嫁が来ない、婿が来ない、今はねかえって婿殿の方が来るんだな、嫁が来ないのがある。でもそういう悩みがあるんですよ、考え出したらキリがない。でもね、無心というのはね、そういう悩みがこうある次の瞬間ないんです。人がね何かに悩む、四六時中悩んでる、もうわんさかわんさかわんさかって無心だからなんです。どんな悩み事もね全然心に傷をつけることができないんです。これを知ることを仏教の素養なんです、他にないんです。ところがね、このただの方法ただじゃあ手に入らないから、こうやってアブにこわなが座ってるんです。ぜひともそれを見てください。どんなことがあっても一瞬のうちにはない、あるいはね、そう、どんなに悩みながらもそれがないんです。これはね、自分の悩み事に真正面に向いてごらんなさい。消えている、ないんです。こんなことをごく自然の当たり前なことなんだけども、私がいくら言ったってしょうがない、説明聞いて納得したってしょうがない、まっすぐ面と向かい合って無心を知る以外にないんです。ねえ、無心、突っぱらかって生きている。無心になった時にその突っ っぱらかり、もやもやふわっと吹っ飛んじゃうから新人脱落するんですよ。これはね、まあ大小あろうがね、本当は一通りのことですから、言ってくださいね。地でもなくな、無知でもなしというんです。この道はね、地にもよらず無知にもよらずね、こうやって習い覚えてね、記憶してノートに記してなんとかしようっちゅうものじゃないんです。世の仏法者、人材の善なんか遠いそうだね、あれ善とかなんとかいうもの、それはね、もっとこうやって仏であるものをこう見出すんじゃない、その上に仏教を乗っけ、悟り乗っけちまう、無所得なんですよ。それじゃあどうにもならない、迷いの上に迷いを重ねている。実にまあインターネットでもありますけれども、いろんなやつがやってきちゃなんだあかんだ言ってる、一目瞭然なんです。我々のはね、元ある通りほだから、そこへ落着しなさいなんです。見る通り、ところがそういうふうに言う人ほとんどいないんでしょう。必ず仏教というさまざまな知識を持ってこれを勉強して、積み重ねていく、あるいは悟りといってね、キラキラしいものがあって、そいつを得て精神を鍛えて、ね、前期を追いつした、偉い結僧になりなさいって言うんでしょ。そんなものはいらんっていう、これこそが大力量なんです。そんな余計ものは偉いよ、俺は俺になりゃもうそれで十分だ。お釈迦さんはそう言ってるんです。そりゃあんたのその、一人の体験をね、ただ封印してるだけじゃないかっていう人がいる。じゃあお釈迦さんはそうです。お釈迦さんは自分の体験がこうだってこうあったかなっつってそれを言ってる気なんです。仏教なんてどこにもありゃしない。まず、無心の道、これを見てください。ハンニャハラミタコ、ハンニャハラミタによるがゆえに彼岸に渡れって言うんです。掴んでいるものを話しなさい、本当に話し切ったらば無心なんです。心無けげん無けげん、どこにも取り付く島もないんです、心っちゅうものはね。たとえどんな大事件があり、たとえもう自分で自分を許すこともできないようなことをしたろうが、まっさらな心はまっさらなんです。何の気づきもしない。それはまあ法律があってな、悪いことすりゃ明日死刑になって死ぬ、そういうことあるけれども、だからあれ罪人が改心する、ほんならまっさらにもうあっという間に改心できますよ。やったことを総反省してそれっきり忘れることができるんです。だからどんな罪を犯そうがね、本体本当無心ということを知れば、もう罪も何もすっかり消えちゃうんです。そういうもんなんです。だからああいう法律とかああいうものはね、それは社会制度のためにあるんですよ。国家存続とか隣近所こうやっていかなきゃならない、人間の集団生活のためにあるんですから、そこへね、人間の道徳とかさ、本来のありようとかさ、人間ヒューマニズムみたいなの持ち込んだって、それはダメなんですよ。今の、犯罪が増えてこう収拾がつかなくなってるのはそこなんです。 信じがこう当てはめてね弁護する、そんなこと必要ないんです。やったやろうがね、どういう育ち方して親のいじめによってこうなったからあったって、そんなことに信者する必要ない。殺人を犯してこれこのことをしたら、それじゃ死刑にする、あるいはそれを償う。目には目をやればね、目には目をの社会ができるんです。死刑廃止すれば死刑廃止した社会ができるんです。ただそれだけのことなんです。それを知らないからバカなことばっかりやっている。結局バカなことやら因が必ずあるんで、バカな目に遭う気分。だから皆さん、ただ一人半分でいいです。こういうことのね、本当に目の無心の人になってください。それはまあ大変だけどね、世の中間違いだらけの中に一人それを丸見えでこうやってんのも楽じゃないんだけれども、仕方がない。そういう人いなけりゃ、これはもし本当に悩む人があって本当にこれ世の中おかしいしどうしたらいいっていう人は必ずいるんです。そういう人のためにこうだよっていう水面を作っといてやらにゃ。その確かに無明の作ることはないんだけれども、無明を免れて生きる人生っていうのがね、こう本来本当なんです。そこに行き着いてある一個半個っていうものは、これは大切にしていかなければ、たとえ人類が滅亡しようが、そういう人がいなきゃいかんないです。これがものの道理っていうもんです。木枯らしは竹に隠れて静まりぬっていう芭蕉の句がありますがね、竹林の七賢でもいいです。これはまあ西欧ヨーロッパ妄想社会のまあ妄想の延長には違いないんですが、ヘルマン・ヘッセがね、ガラス玉演技っていう近未来の、SF 小説みたいのを書いた、大学時代に読みましたけどもさ、そのガラス玉演技っていう、こう今のこの時代をフェルトン時代って言うんですね。つまりその文化も何にもなくなっちゃってしまった、要するに全部ディズニーランドと漫画になっちゃったんだね、今の時代っていうのは。確かにあれだけ騒いだ民放のマスコミ連中はね、結局どうにもならない、また元の木版で NHK 様になっちゃった、何にもできなかったんでしょう。今テレビ見て面白いった、一郎見てるのが一番面白くって、あとわけは分からんみたいになってしまう。ああいう世の有名人なんていうのが、悪きりゃ悪いほど、悪ふざけすりゃ悪ふざけするほどもてはやされる、どうにもしょうがないんでしょう。だから確かに今特に日本はひどいから、本当に教育は外国でやった方がいいっていう気になってるんですね。まあ50年間占領されておったっていうことがあります。これは本当に占領なんです。だから外交がないんでしょう。外交がないから外交官、結局外交官の仕事自体がなかったんですよ。だから外交官とあるものを超エリートでうまい、いい思いしていい暮らしするっていうことしかなかったんだ、あんなっちゅう。もう一つ教育もなかったんですよ。民主主義っていうものの根幹をこう知ることがなかった、モノマネしかなかった。ついに教育の崩壊が起こっている。 教育というものは根本に心があるものです。それの欠如、また文部省は主導の小手先の改革やっている。あんなもんで物がうまくいくわけがないんです。ますます悪くなる。おまけに今度は政治がなかったんですよ。なくなっちゃったんです。吉田茂がせっかく真っ赤さちょろまかしてうまいことやってたのに、あの頃は政治があった。今は折衷主義しかない。大体においてあの死んじゃった内閣は経済の立て直しにポンコツになった流行作家据えてね、やらしといた。それを、まあ、人気取り生活策と折衷主義なんですけど、誰も文句は言わない。とうとう経済的な文句が破綻に導いて、本当日銀大蔵省がいろんな手を打つ、全部ダメだった。じゃあ経済政策もないんでしょ。なんでこうなったかって、これは総反省しなきゃいかんです。日本人は無心をしてたんです。今無心は一郎しかないっていう感じがする。どっかおかしい。はて一番おかしいのがこの仏教だったんです。まあ本当に日本人のよりどころ我々の問題だな。残念至極だ。はい、ねえ、ここの心無軽減無軽減軽減なき心軽減なき一切傷つかない無心のゆえに無欲不恐怖あるなし、ね、他に免ぜられずです。これ一切合切を恐怖という言葉で表したんです。恐れ影響を受ける、ね、不和雷動する、アメリカさんがこうだからこうだっていう言葉はない。猫も杓子もディズニーランドじゃないって言うんですよ、ね、オンリー一切天道無双、天道無双、こういうね、右心というのは天道無双なんです。自分の生み出した思想とか道徳観念とか宗教とかいうものの自分は奴隷になっているというんです。そうじゃないよ、その反対じゃないか。そういう生み出したものは自分の生み出したもの、自分が主人だよ。この字はわずかにそこに立ち返ればいいんです。あれ主人公なんです。で、これを知って苦行涅槃、ニールバーナに入ることができます。一切を手放すんです。ついに自分を手放すんです。そうするとニールバーナーという涅槃ということが起こります。で、三世の諸仏はこの彼岸に渡りきるということによって初めて三世の諸仏たるを得たんです。これを無常正等菩提、あのくたら三脈三菩提と言うんです。実にね、こう仏教の教理っていうものはね、これでおしまいなんですよ。他にはないんです。まあ大蔵経ひもとこうが何しようがね、これしかないんですよ。それじゃあこう学者が飯食っていけないねえ。だからあんなじゃ学者って、あ、いけない。他の学者はね、別に文句言うことないんですよ。私は仏教学者のことだけ言ってんだから。だから、学者はこう自分の仮説、立場というものを持って、 それを証明すべく行う。仏教はね、立場を外すことから始まるんです。どうしたらもう仏教学者っていうものはただのバカ、そういうふうに振り回されて、なあだこうだ言ってるのはそれも見破れない、生きてても何のためにこの世に生まれたんだかっていうところだな。だから自分の我欲なんでしょう。自分の功名心、研究心とかね、そうして一世を風靡しようというね、その我欲を捨てない限りは仏門には入れない、ニールバーナには至れないんです。でも実に単純だ。じゃあ我欲捨てりゃそれでいいんです。誰にでもできるんです。一旦我欲を捨てりゃね、本当のものが手に入るね。これこそ大欲だな。どんもう涅槃行にあります。直ちに小欲すら主従すべしってね。だからこうやりながらね、素晴らしいこう境地が得たいちにだんだん良くなるっていうね、これを捨てるんです。無くそ半かけかの涙、俺みてえなファね、一番バカでデタラメでめちゃくちゃで、そのまんま成仏なんですよ。だからこれはね、広大の呪文なんです。これを途中受容定と言います。直ちに直心妊娠なんです。検証成仏の間に何の距離もないんです。徳あのくたら三脈三母体ね、税大臣主でおしまいになりますから、どうぞお参りください。それからこれが終わりましたらね、法事、揚げ法事を受けちゃったから、その真ん中の短布団だけ受けて見てください。順調にいけばね、ほとんど三千の邪魔にならないはずなんですが、少しずれ込んだら次の一周も少しずれ込んでください。です、頑張ってください。